専門家のトロイです。
iPS 細胞再生医療テクノロジー最前線の時間です。今週も再生医療と遺伝子治療の最新動向を深掘りしていきますよ、トロイさん。
はい、スージーさん。今週もクリスパーゲノム編集技術の臨床応用や iPSC 由来細胞療法の進化、製造インフラの強化など注目すべきニュースがたくさんありました。
そうですね、今回も盛りだくさんな内容になりそうです。それではまずは今週のヘッドラインニュースをいくつかご紹介しましょう。
英国でのジストロフィー性表皮水疱症治療薬承認や、リーシュマニア賞初のクリスパー遺伝子編集ワクチンの臨床試験移行、日本新不全細胞療法承認への進展など、治療法の実用化に向けた動きが加速しています。また FDA は細胞遺伝子療法開発加速に向けた新ガイダンスを発表。幅広い疾患領域で iPSC 由来細胞療法や遺伝子治療の進展が見られました。
トロイさん、今週も多様な分野で再生医療の進展が見られますね。特に遺伝子編集や iPSC 技術が臨床応用へ着実に進んでいる印象です。
そうですね、今週は特に遺伝子編集技術が様々な疾患で臨床応用へ向かう具体的な動きや、iPSC 由来細胞療法のオフザシェルフ化、そして製造能力の強化といった産業基盤の確立が進んでいる点が主要因だと見ています。
なるほど、まさに再生医療が実用化フェーズへと移行している証拠と言えそうですね。では詳しく見ていきましょう。まずはクリスパーセラピューティクスのニュースからですね。キャスジェビーの承認後、新たなパイプライン拡大を進めているということですが、具体的にどのような動きがあるのですか？
はい、クリスパーセラピューティクスは釜状赤血球症と輸血依存性 β サラセミアですでに承認されている遺伝子治療薬キャスジェビーの現状に加え、心血管疾患、自己免疫疾患、腫瘍学、再生医療、希少疾患における新規プログラムの進捗を投資家会議で発表しました。
それはすごいですね。承認された治療薬だけでなく、これだけ広範囲な疾患領域に適用を拡大しているとは、業界にとってこれはどのような意味を持つのでしょうか？
これはクリスパー技術が遺伝性疾患だけでなく、より多くの一般的な疾患の根本原因に対処できる可能性を示しています。同社のシンターゼプラットフォームは、遺伝子編集の精度とスケーラビリティを向上させる革新的な技術として期待されており、治療法の汎用性を高める鍵となります。
今後の企業の動きや見通しはどう見ていますか？
クリスパーセラピューティクスは、キャスジェビーの成功を基盤に、今後数年間でさらに多くのパイプライン製品を臨床開発に進めるでしょう。これにより、遺伝子編集技術が幅広い患者さんの生活の質を劇的に改善する可能性がさらに強化されると見ています。
なるほど。クリスパーセラピューティクスが遺伝子医療のフロンティアを拡大していくというわけですね。続いてのニュースは、EMA が遺伝性難聴治療薬を審査し、リリーが心血管疾患治療薬の第2章試験計画を発表したというものです。この2つの動きは、遺伝子治療分野にどのような影響を与えますか？
はい、オタルメニ社の遺伝性難聴治療薬が欧州医薬品庁 EMA の審査段階に入ったことは、希少疾患に対する遺伝子治療薬の規制承認への期待を高めます。同時に、リリー社が心血管疾患を対象とした遺伝子編集治療薬バーブ102の第2章臨床試験計画を発表した点も重要です。
遺伝性難聴のような希少疾患から、心血管疾患のような一般的な慢性疾患まで、遺伝子治療の適用範囲が広がっているということですね。このことは業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
遺伝子治療が病気の原因に直接アプローチすることで根治を目指す画期的な分野として、その適用範囲が急速に拡大していることを示します。希少疾患だけでなく、より広範囲な患者集団に対する治療オプションとしての期待が高まっている現状を反映しています。
今後の見通しはいかがでしょうか？規制の動向も気になります。
これらの進展は、細胞、遺伝子治療が臨床現場で広く利用されるようになるための重要なステップです。規制承認と大規模な臨床試験の成功、製造技術の確立、そしてコスト削減が普及の鍵となるでしょう。
幅広い疾患に遺伝子治療が届く未来が少しずつ近づいていると感じますね。フェイトセラピューティクスのニュースも注目ですね。 iPSC 由来カーティ療法の FT836 が、ケーラス野生型大腸がん患者で使用縮小を示したと。これはどのような画期的な成果なのですか？
はい。これは iPSC 由来のオフザシェルフカーティ細胞療法である FT836 が、ケーラス野生型転移性結腸直腸がん患者において、コンディショニング化学療法なしで標的病変の有意な腫瘍縮小と良好な安全性プロファイルを示したという予備データです。
コンディショニング化学療法なしで腫瘍縮小ですか？これは患者さんにとって大きなメリットですよね。業界トレンドにどのようなインパクトを与えますか？
A 転移性結腸直腸がんは予後不良で治療選択肢が限られており、従来の自家カーティ療法は製造コストやリンパ球除去が課題でした。このオフザシェルフ療法は製造の標準化、迅速な供給、そしてコンディショニング化学療法なしでの投与可能性という点で再生医療の大きなブレイクスルーとなり得ます。
今後の企業の動きや市場の見通しは？
フェイトセラピューティクスは FT836 の臨床開発を継続し、大規模コホートでの有効性と安全性を検証していくでしょう。患者さんの負担軽減と治療へのアクセシビリティ向上に大きく寄与するため、今後の進展が非常に期待されます。
固形がんへの iPSC 由来カーティ療法が新たな希望をもたらす可能性があるということですね。インテリアセラピューティクスは遺伝性血管性浮腫治療薬ロンボーZ の第3章試験データを発表するとのことですが、この治療薬はどのようなものなのでしょうか？
ロンボーZはクリスパーキャス9システムを用いて遺伝性血管性浮腫の原因となるカリクレインの産生を恒久的に抑制するよう設計されたインビボ遺伝子編集療法です。第3章併浪試験の追加データが欧州アレルギー臨床免疫学会で発表されます。
単回投与で恒久的な効果が期待できるというのは、患者さんにとってまさに機能的治癒と言えそうですね。業界にとってどんな意味がありますか？
その通りです。これはインビボ遺伝子編集技術が疾患の根本原因に対処し、機能的治癒を提供する可能性を強く示唆しています。希少疾患である遺伝性血管性浮腫の治療パラダイムを大きく変えるだけでなく、他の遺伝性疾患に対するインビボ遺伝子編集療法の開発にも道を開くでしょう。
今後の見通しはいかがですか？
この詳細データ発表は、ロンボーZの将来的な規制当局への申請と市場導入に向けた重要なマイルストーンです。インテリアセラピューティクスは、クリスパー遺伝子編集技術のリーダーとして、遺伝子医療の未来を形作る中心的な役割を果たすと期待されます。
インビボ遺伝子編集が、多くの患者さんに恩恵をもたらす未来が楽しみです。ビームセラピューティクスがライフサイエンス賞を受賞し、株価も上昇したというニュースも入ってきましたね。これはベースエディティング技術への期待の表れでしょうか？
はい、スージーさん。ビームセラピューティクスが2026年ライフサイエンス賞を受賞し、株価も上昇したことは、同社のベースエディティング技術への市場からの強い期待を明確に示しています。この技術は、クリスパーキャス9では困難な単一塩基変異に特異的にアプローチできる点が特徴です。
単一塩基変異に特異的というのは、より精密な遺伝子編集が可能になるということですよね。この技術が業界に与えるインパクトは大きいですか？
A 非常に大きいです。ベースエディッティングは従来の遺伝子編集技術に比べて高い精度と安全性を持ち、より広範囲な遺伝性疾患の治療に革命をもたらす可能性があります。今回の受賞は同社がライフサイエンス分野で最も影響力のある企業の一つとして認められている証です。
今後の企業の動きや展望はどうでしょうか？
ビームセラピューティクスは、受賞と株価上昇の勢いを背景に、主要パイプライン製品の臨床開発を加速させることが期待されます。特に、BEAM302 の迅速承認に向けた進展や他のプログラムの早期臨床試験結果が、今後の成長を牽引するドライバーとなるでしょう。
なるほど。ベースエディティングが、遺伝子治療の新たなフロンティアを切り開いていくのですね。リプロセルが AI 設計クリスパーによる低免疫性 iPSC 技術を発表したというニュースも入ってきました。これはオフザシェルフ細胞療法の開発を加速するということですが、具体的にどのような技術なのですか？
はい。リプロセルのステムエディットプラットフォームは、AI 設計のクリスパー遺伝子編集技術と最適化されたワークフローを組み合わせ、 iPSC の遺伝子編集において高い効率性とオフターゲット活性の低減を実現しました。これにより免疫拒絶を抑制できる低免疫性 iPSC の開発が可能になります。
免疫拒絶が抑制できるユニバーサルドナー細胞が実現に近づくということですね。これは再生医療分野にどんなインパクトを与えますか？
非常に大きなインパクトがあります。低免疫性 iPSC は竹細胞を使用する際の免疫拒絶という大きな課題を根本的に解決するアプローチです。患者さんごとに細胞を準備する手間とコストを削減し、迅速かつ広範囲な治療を可能にする、まさに再生医療のユニバーサルドナー細胞の実現に向けた重要な一歩となります。
今後の企業の動きや見通しは？
リプロセルのステムエディットプラットフォームは、より安全で効果的なオフザシェルフ細胞治療製品の臨床応用への道を切り開きます。再生医療製品の製造コストを削減し、治療へのアクセスを向上させることで、多くの患者さんに利益をもたらすことが期待されます。
AI とクリスパーの融合が、再生医療の未来を大きく変える可能性を秘めているのですね。富士フイルムが iPSC 製造能力を4倍に拡大する新施設を開設したというニュースも興味深いです。これは再生医療の商業化にとってどのような意味合いがありますか？
はい。富士フイルムは米国マディソンに新たな iPSC 開発、製造施設を開設し、iPSC ベースの研究製品及びサービスの製造能力を4倍に拡大すると発表しました。同時にライフサイエンス事業のリーダーシップ体制も刷新しています。
製造能力が4倍になるというのは、まさに再生医療の産業化を加速させる動きですね。業界トレンドへのインパクトは大きいですか？
その通りです。再生医療、細胞治療市場は急速に成長しており、需要の高まりに対応するためには、高品質な iPSC 及びその由来細胞を大規模かつ効率的に製造する能力が不可欠です。この投資は、細胞治療薬の製造受託サービスにおける世界的なリーダーシップを強化し、iPSC 技術の実用化を加速させる富士フイルムの戦略を示しています。
今後の見通しはどうでしょうか？
増強された製造能力により、より多くのバイオ医薬品企業や研究機関が、富士フイルムセルラーダイナミクス、略して FCDI の製品とサービスを利用できるようになり、細胞治療薬の開発サイクルが短縮されることが期待されます。これは再生医療が産業として成熟していく上で不可欠なインフラ投資の一環です。
再生医療が研究から実用化へと進むための土台が着実に固められているのがわかりますね。最後に、ブルロックセラピューティクスがパーキンソン病の iPSC 由来細胞療法で第三小試験の患者登録を開始したというニュースですが、神経変性疾患への再生医療はどこまで進んでいるのでしょうか？
ブルロックセラピューティクスは、パーキンソン病患者を対象とした iPSC 由来ドーパミン作動性ニューロン移植の第3章 XPDITE2 臨床試験において、患者登録を開始しました。この試験にはシャム手術対象群が含まれており、厳密な有効性評価を目指しています。
シャム手術との比較試験で、病態の進行を遅らせる、あるいは治療する可能性を探るのですね。これはパーキンソン病患者さんにとって大きな希望ですね。業界にとってどんな意味がありますか？
パーキンソン病は、ドーパミン産生ニューロンの変性、消失によって引き起こされる進行性の神経変性疾患であり、効果的な根本治療法はまだありません。iPSC 由来細胞療法は、失われたドーパミン産生細胞を補充することで、症状の軽減だけでなく、病態の進行そのものを変更する可能性を秘めた有望なアプローチです。
今後の見通しはどうでしょうか？
XPDITE2 試験の患者登録開始と長期追跡データの公開は、パーキンソン病に対する iPSC 由来細胞療法の開発において重要なマイルストーンとなります。もし肯定的な結果が得られれば、神経変性疾患治療のパラダイムを大きく変える可能性があります。
難病に苦しむ患者さんに新たな希望がもたらされる、本当に待ち遠しい進展ですね。
今週のニュース全体を振り返ると、クリスパーやベースエディティングといった遺伝子編集技術の臨床応用が多様な疾患で具体的な進展を見せていることに加え、iPSC 由来細胞療法のオフザシェルフ化や製造インフラの強化など、 再生医療の実用化に向けた産業基盤の確立が着実に進んでいることが重要なトレンドと言えるでしょう。
本当にそうですね。規制当局も開発を加速する姿勢を見せており、再生医療が私たちの社会に浸透していくスピードが今後ますます上がっていくのを感じます。これからも目が離せませんね、トロイさん。
はい、スージーさん。来週も最新情報をお届けできるよう準備を進めてまいります。
今日はここまで。iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間でした。